なぜ書き方が変わるのか、このあたりが背景情報の理解につながってきます。まず一つ目が見込み客の BDF、 そして2番目が商品のマーケティングステージです。それぞれ解説していきますね。まず BDF の B なんですけど、これは、言葉の頭文字をそれぞれ取っています。 B は Belief、見込み客は何を信じているのか。例えば、メルマガもうダメで LINE アットが今は熱い、メルマガはもう成果出ない、 LINE アットで成果が出るっていうふうに思い込んでいる、信じているとか、例えば僕なんかは、コピーライティングっていうものが、マスターできればどんな商品でも売ることができるっていうふうに信じている、とかね。あと、まあ、この3本の動画で、公開してますけれども、もう一つの、真面目なね、起業家のためのっていう動画の方で話してますけども、まあ、ベーシックスキルがない人はなかなか成果を出すのが難しい、うん、これは僕のビリーフ、信念だったり思い込みだったりとか信じていることですね。うん。で、これって時代によっても変わるわけですよね。例えば昔のセールスレター、よくね古典って言われるもので、ピアノコピー、僕がピアノの前に座るとみんなが笑った、でも弾き始めるとっていう有名な、キャッチコピーがあるんですけれども、ああいう時代に、書かれたものを真似した時、見込み客の人は LINE アットって知らないですよね。メルマガないですよね。うん、つまり、時代時代でその時その時で見込み客の人が信じていることっていうのは違う、変わるわけですよ。うん。あと去年と今年だけでも、状況っていうのは大きく変わってるわけです。LINE アットっていうのがまだまだ、こんなにトレンドになっていない。この収録時点では LINE アットすごい登録、トレンドになってるわけですけども、その収録時から、1年前っていうのはここまで LINE アット LINE アットっていう状況にはなってなかったわけです。それだけでも、背景情報変わってきますよね。うん。まああと、まああなたのその業界でのトレンドとかもあるはずなんですよ。うん。今はこういう施術の仕方がトレンドブームだとか、うん、とか、昔はこういうやり方が一般的だったけど、今はこっちが一般的になっているとかっていう状況の変化とかもあるはずなんです。そうなった時に、見込み客が今何を信じているのかっていうのは絶対に変わるはずなんですよね。うん。だから、見込み客が今何を信じているのかっていうのは、常に移り変わっていく。だからこの背景情報を知らないと、なんか見込み客が全然思ってないことを書いてしまうわけですね。で、私関係ないわっていうので、メール、セールスレターを最後まで読んでもらえない。うん、興味持ってもらえないってことが起きるってことです。そして、次、D がデザイアですね。見込み客は何を求めているのかです。これも時代の変化によって変わりますし、自分のターゲットにもよっても変わりますよね。例えば、僕はまあ起業家とかね、中小企業の社長向けに、マーケティングのサポートとかね、教材の販売だったりとかコンテンツビジネスを展開していくわけです、いるわけですけども、売上が例えば、年商で500万の人と3000万の人っていうのは求めてるものがもう違うわけですよね。うん。例えばもう年収の方が分かりやすいかね、年収500万だったらもっと売上を上げたいっていうのがやっぱりもうベースにあるはずですよね。でももしかしたら年収3000万の人は売上はもうここで十分だからもっと自分の自由な時間を増やしたいかもしれない。うん。まあなのでその時その見込み客の方、自分がターゲットとしている人がどういうレベル感にいて何を求めているのかっていうのは変わるわけですね。これはもちろん商品によってターゲットを使い分けたりするので、この商品は、中級者向けだからもうちょっとなんか自由だねを求めているであろうとかっていう想像とかつくわけですけれども、スワイプファイルを使えばいいんだっていうだけで、進んでしまうとそこを無視して、まあなんですかね、その見込み客が求めてないものをアピールしてしまう。この商品買ったらこうなれますよ、でもこれを読んでくれている人は それを全然求めていないってことが起きる可能性があるわけです。そして最後フィーリングですね。見込み客はどんな感情なのか、例えばそうだな、じゃあ年金が、まあ時給のね年齢が引き上げられて、なんならまあ僕今28歳なんですけれども、まあ僕らの世代ぐらいになるともうもらえないもんだっていうふうに思っているわけですよね。うん。だからっていうところで、この年金がもらえないことに対してどう感じているのか。僕の場合はまあね、その貯蓄を今のうちにせっせと貯金して、老後に備えなきゃっていう恐怖の感情とかは特にないんですよ。でも、やっぱり話を聞いてると貯金をね蓄えなきゃとか、っていう風な考え方を持ってる人もいるわけです。まあ恐怖の感情ですよね。うん、僕は別に年金もらえないことに対してまあなんとなく昔からもらえねえんだろうなみたいな感じで、で僕フリーターやってた時もどうせもらえないしみたいな感じで滞納してたんで、まあ今はねもう払いましたけど、まあそれぐらいの感覚なんですよ。恐怖っていうよりも、まあその楽観視してるわけですね。それだけでも、伝えるべきことは変わりますよね。だから老後の、貯蓄に不安ありませんかって僕にセールスレターで問いかけられても僕は何も反応しないわけです。でも他の人はそうなんだよな、なんか老後3000万必要なんだよなとか、そういうことを、考えてる人だったら老後の貯蓄大丈夫ですかみたいなことを言われたらドキドキっとするわけですよね。やばいかもしれないみたいな、こういう一つの出来事に対してもどういう感情を持ってるのかっていうのは一人一人違うわけで、それぞれが、なんだろうな、どういう文章を読んだらそれに興味を持つのかっていうのは全然違うわけです。まあこういった形で、信じているものとか求めているものとかそれに対してどんな感情を持ってるのかっていうのは全員違うわけですよね。でもちろんみんな一人一人違う人間なので、見込み客が全員同じ感情なのかって言われたらそうではないんですけれども、まあ何ですかね、なんだろう、一般的にそのどういう感情なのかとかっていうリサーチもしなきゃいけないし、大勢自分の見込み客の大勢だから、まあアンケートを取って、あ、こういうふうに考えてる人が多いんだなみたいなのをニーズとか考え方とか感情とか信じているものとかを考えて、リサーチしていかなきゃいけないわけですね。ただまあさっきも言った通りなんですけど、スワイプファイルを使いましょう、で真似すればいいんだで進んでいくと、ここが、まあ完全に抜け落ちるわけですね。そしてもう一つ、マーケティングのステージですね。まあ、あなたが売りたい商品、まあ、今回セールスレターの話なので、あなたが売りたい商品やサービスっていうのはどういうものなのかっていうことですね。この表をちょっと見てほしいんですけれども、そもそも、まずレベル1のところなんですけど、そもそもそういった問題があることすら気づいていない状態なのか、あなたの見込み客が、それともある程度なんか問題意識はあるんだけれども、それを解決する方法が分かんないで悶々としてる状態なのか、それともじゃあレベル3、問題も分かっている、解決策もなんとなく分かってる、でも、誰に恐ればいいか分かんないとか、どこで相談すればいいか分からない、まあ、つまり商品、買うべき商品が分からない状態で、レベル4、問題も分かってる、解決策も分かってるし、もうこの商品がいいっていうのも分かっているっていうのがレベル4ですね。で、レベル5、問題意識もある。解決策もしている。ただ、商品いろいろ調べすぎて、どれがいいか分かんなくなっている。決め手がない。からレベル4とレベル5の人はもう、解決策もあって自分は解決したいと思っているんだけれども、もう選択肢が一つあって、これを、買おうかどうか迷っているって状態なのか、A と B、もしくは C があって、どれを買えばいいか分かんない状態なのか。っていう状態ですね。レベル3の人は、もう商品自体がどこにあるか分かんないから商品が買えない人。レベル5は、商品がありすぎてどれを買えばいいか分かんない人。まあ、これだけでも問題意識、が変わるわけですよね。例えば、 レベル1の問題意識すらない人に、この商品を買えばこういう風になれますよって言っても、それに対して、例えばね、なんだろう、隠れ肥満ってあるじゃないですか。隠れ肥満。あれって、まあ無自覚に、内臓脂肪でとかっていうのが、まあ僕もちょっと詳しくないんであれですけど、まあつまり本人は自分のこと肥満だと気づいていない。だから健康に対しても気を使っていない人に、フィットネスの商品とかって売れないわけですよね。うん。だからレベル1の人に、腹筋マシーンとか売ろうとしても無理なわけですよ。うん。だからレベル1の人に商品を売ろうと思ったら、こんな商品ありますよっていう売り方では売れないわけですね。そうじゃなくて、もっと問題意識をまず芽生えさせる必要があるわけです、最初に。例えば、あなたが、なんだろうな、まあ、この後そのキャッチコピーの見つけ方、決め方っていうところで話していくんですけど、まあ、レベル1の人であれば、ある痩せ型男性が、なんだろうな、肥満が原因の高血圧で倒れた話みたいなストーリーから入っていくと、まあ、なんだろうな、本人は自分は痩せ型とか普通体型だと思ってるのに、高血圧とか肥満が原因の病気みたいなやつで、で、なんだろうってなるわけですね。それで、実は隠れ肥満っていうのがあって、見た目には、スマートに見える男性だったのに、実は、隠れ肥満で、みたいなね。そういうストーリーから、入っていけるわけです。そうすると、あ、俺も隠れ肥満かもしれない、みたいな感じで問題意識っていうのが芽生え始めるわけですね。うん。で、実際に、なんか自分が隠れ肥満かどうかをチェックしてみませんか、みたいなオファーが最後にあれば、申し込んでくれるかもしれないですよね。うん。まあそんな感じで、問題意識がない人だったら、まず問題意識を芽生えさせなきゃいけないし、逆にレベル5でもとかレベル4とか、もう問題意識もあって解決策ももう把握してるレベル3とかね、そういう人に対して隠れ肥満とはみたいな話をもう今更する必要はないわけですよ。もう自分は隠れ肥満だって分かってる。見た目には肥満じゃなくても、じゃあその肥満を、隠れ肥満をどう直していけばいいんだろうみたいなところまで来てる人に、隠れ肥満とはみたいな話から入ってもまどろっこしいだけで、そんなことより商品の話をしてくれとか解決策の話をしてくれとか、そういうとこから入ってくるわけですよね。だからもっとストレートな、書き方でいいわけです。うん。ちょっと今の話で少し見えてきたかと思うんですけど、つまりなんかやっちゃってる間違いとしては、レベル5の人に対してレベル1のスワイプファイルを使ってセールスレターを書いたら失敗するってことですね。うん。逆にレベル1の人に対してレベル3の書き方をしたら売れないわけですね。うん。そう。まあ、まとめると、今のあなたの見込み客がどういうことを感じているのか、どういうことを信じているのか、どういうものを求めているのかっていうことと、その見込み客は問題意識があるのかとか、もう商品の検討段階に入ってるのかとか、商品がありすぎて、もう決め手に欠けて、もうどれがいいんだろうっていう風になっちゃってるのか。まあこういったことを意識して、スワイプファイルを選ばなきゃいけないっていうことです。うん。で、まあさっきも言った通りで、フロントエンドとバックエンドの書き方は違う。プロモーションと、の有無の書き方が違うっていうのは、そういうことで。例えばプロモーションっていうのは、例えばウェビナープロモーションをちょっと例にとりますね。それどういうものかっていうと、アドレスを登録して、まあ、1週間後とかに、ウェブセミナーを放送して、で、その放送の最中で、提案がありますという形で商品の販売を行う手法ですね。うん。動画セミナーで。で、それっていうのは、簡単に言ってしまえば、ちょっとスライド戻しますけど、問題意識が、まあ、レベル2ぐらいのね、問題意識がある人に対し、ぐらいとかの人に対してアプローチしていって、ウェブセミナーの動画内で問題意識をもっと持ってもらうとか、解決策を提示するっていうことを、まあ、ステージを上げてってるわけですね。その動画の、セミナーの中で。うん。だから、ウェブセミナーを見た後の、ウェブセミナーを受けた後、じゃあ商品の案内ページは、募集ページはこちらです。申し込みページはこちらです。っていうふうに言った感じで、セールスレターを見せた時っていうのは、もうすでに問題意識もあって、解決策をもう知っている状態に引き上がっているから、 じゃあウェブセミナーの後に書くセールスレターはどういうものってなると、レベル1のスワイプファイルを使う必要はないっていうことです。そうではなくて、もっと商品の話をストレートにしているセールスレターを書けばいいわけですね。うん。でも逆にそういうウェブセミナーとかでの教育、まあいわゆる教育って、まあ勉強言いますけど、をしていない状態。だから、まあなんとなく問題意識持ってるけど、それに対して解決策を積極的に探していない人とかに対して、広告を使って商品売りましょうとかってなった時って、まず問題提起から入っていかないと引っかからないわけですね。いきなり商品の話をされても、その人は問題意識を持ってないから。うん。という感じで、そうなると今度はウェブセミナーの後とかに使うようなセールスレターをスワイプファイルにしてしまうと、まあ、いきなり商品の話されてもっていう風になっちゃうわけです。うん。まあ、ちょっとこれね、すごい高度な話を実はしています。うん。そう。ただ、多くの人がスワイプファイルの使い方を間違えてるのはこの部分なんですよね。だから、昔、このセールスレター売れたらしいよって言って、例えば、なんだろうな、ウォールストリートジャーナルって、まあ、アメリカのね、めちゃめちゃ売れたセールスレターがあるんですけど、それすごいコピーライティングの世界で有名で、まあ、キャッチコピーが、トゥーヤングマンって言って、まあ、二人の若い男のストーリーから始まるセールスレターなんですね。まあ、あるところに若い男がいて、で、生まれも育ちも似ていて、同じ大学を卒業して、二人とも成績優秀で、で、同じ会社に入った。で、それから10年後、同じように家族がいて、子供もいて、ただ、収入が圧倒的に違ったと。その差を生んだのは知識の差です。みたいな感じで、ストーリーから入ってって、で、問題として知識の差が収入の差を生んだんだ。じゃあその知識を蓄える方法は何だ、このウォールストリートジャーナルを購読することですみたいな、セールスレターになってるわけなんですけど、これってもうウェブセミナーとか受けた人にとってはそんなストーリーから入る必要ないですよね。知識を蓄える方法は、まあ、ウェブセミナーの中で知識が収入をの格差を生んでいるんだ、そこで提案がありますっていうふうに入ってくるわけなので、ウォールストリートジャーナルの詳しい内容ですよね。何が良くて、どんなメリットがあって、他の方法に比べてどんだけお得で、どんだけ効果があってっていう話をしてあげる必要があるわけです。セールスレターの中で。うん。そう。だから、まあ、それをね、丸々パクって使っても、成果出ないよねっていうことです。うん。まあ、あと、さっき、ちょろっと例に、LINE アットとか言葉で出ましたけど、うん、今は LINE アットが流行ってるので、もう LINE アット、っていう言葉がもう一般に周知されている状態なわけですよね。多くの人に。なので、いきなり LINE アットを使って何々する方法を知りたくありませんかって言っても言葉が通じるわけですけども、例えば去年とかの段階だったら、まだ LINE アットっていうのが広まっていない状態。一部の人がもう取り入れてて、まあいいらしいねぐらいになっている。ただ、まだまだ、一部の人が取り入れている状態ってなってると、LINE アットを使ってどうこうする方法って言っても、そもそも LINE アットって何ですかっていう風になるわけですよ。普段の LINE と何が違うのっていう話になっちゃうので、LINE アットの説明からしっかり入ってあげないといけない。っていう違いが生まれてくるわけですね。